今日は、初登場のゲストで、ルイさんっていいんですかね。
はい。
まあ、簡単に自己紹介してもらった方がいいかもしれないですね。
そうですね。上山ルイと言います。もともと、その Google Japan というところに勤めていて、で、5年ぐらい前に Google の US の方に引っ越してきてですね。で、それから一番最初の頃は Search とかの UI とかやってたんですけど、最近はインフラストラクチャー、のチームに移籍してですね。で、それで言語処理系とかツールチェインコンパイラー関係の仕事とかを最近はやっています。
はい。そうですね。なんかインフラストラクチャーっていうと他の会社とかだとネットワーク系とかかなっていうイメージをしてしまいますけど、そういうのではないんですよね。
そういうのもありますけど、僕は違いますね。
うん。
まあ何でもあるんですよね。大きい会社なんで。
確かに。
な
ので。いろんな用語とかがすごい違う部署とかで被ってたりとかありそうですね。
まああるのかもしれないですね。ただまあ文章は結構社内では見れるので、
うん、
その興味があれば見る分には見れるんですよね。なのであんまりそんなにサイロ化してるという感じではないと思いますけどね。
うんうんうん、
まあとはいえやってることは非常に幅広いので、
うん、
自分の知ってる場所以外のことを、まあ、あんまりそんなには知ってるわけではないっていう、それは本当だと思いますけど。
うん。そうですね。なんかいろんな話したいことがいろいろあって、ブログとかフェイスブックとか、まあブログっていうのかな。ノートっていうサイトに結構最近よく書かれてますよね。
そうですね。なんかいろんなサイトに分散して書いてて、一箇所にまとめて書いてくれってよく言われるんですけど、
うん。
なんか決定版ってあんまりないじゃないですか。どこに書けばいいのかって。なのでちょっと模索中というか、
うん、まあよく自分のドメインにこう、ムーバブルタイプなりワードプレスなり置いて書く人もいれば、こういろんなハテナダイアリーとかハテナブログとかキータとか、いろんなとこにこう分散して書く人もいて、まあルイさんはその後者みたいな感じがするますけどね。
完全に後者になってますね。自分でドメイン取って自分でサイトを運営すると、それはそれでなんか手間がかかるじゃないですか。
まあそうですね。
うん、あと、セキュリティとか、なんかいろいろ。
ワードプレスとかね、置いたりすると、大抵こう、セキュリティパッチとかを自分で当てなきゃいけないとか、いろいろありますからね。
そうなんですよね。それでもう、いいかなと思って。うん、別に、インターネットだから、ワンクリックアウェイなわけだから、別に、見た目は整ってなくても別にいいんじゃないかなっていう。
うん。でもなんとなくこう、サイトを拝見してると、キータには結構Go系のコードを書いていて、ハテナダイアリーに、Go種の記事を書いていて、でノートの方にはなんか結構最近のこう大学の話とかオープンソースソフトウェアコミュニティの話とかそういうのが多いのかなっていう勝手な印象ですけどね。
そうですね。キータに昔は結構いろいろ書いてたんですけど、キータは、うん、なんていうかそのエンジニアリングのノウハウ以外を書くのはあんまりサイトの雰囲気的にも向こうからしてもあんまりよろしくないんじゃないかっていうなんとなくイメージがあってですね。
うん。
いろんな事件があったりとかして。
ああ。
それで、あんまりオピニオンみたいなやつっていうのは、キータじゃないところに書こうと思って。
まあ、そうですね。なんか、あれは何でしたかね。あんまり深掘りしたくないですけど。
深掘りしないようにしましょう。
まあ、結構運営側の判断で、こう、ふさわしくないみたいなことがあると消されたりするっていう話ですよね。
その、サイトの全体の雰囲気って、っていうのをマネジメントするっていうのはサイト運営側としては重要なことなんで、
うん、
まあ当然のことだと思うんですけど、そういう雰囲気を尊重した方がいいのかなっていうので、あんまりオピニオンみたいなのはどうかなっていう。
うん、まあ確かにね。まあプラットフォームもタダでやってるから、まあ何でもかんでもっていうわけではないですからね。
そうですよね。例えば料理のレシピとかそこに載せないみたいな当然のこととして。
うん、ありますね。
ええ、
そうそう。そうですね。まあじゃあ、Google で最近というか何をやってるかっていうことですけども。
ええ。
その辺から話してもらえ、いけますかね。
そうですね。それ、じゃあ、すごい話しやすい話で、この話は。なんでかというと、完全にオープンソースのプロジェクトを今やってるからなんですよね。
うん。
で、具体的に何をやってるかというと、C++ のツールチェインのチームというところに今いてですね。
はい。
で、ツールチェインというと、コンパイラとか、リンカーとか、 C++ 言、何らかの言語で書いたものっていうのが、その複数のツールを使ってマシンで実行可能な形に変換されるわけじゃないですか。
はい。
で、それをツールチェインっていうんですけど、そのツールチェインっていうのを担当してるチームというのがあってですね。
はい。
で、そこのチームで、今僕はそのリンカというのを作っていてですね。で、リンカも多分説明した方がいいですよね。その Python。
そうですね。はい。
Python とか Ruby とか使ってると、その、明示的にリンクというステップはないので。
うん。
で、リンカーというのは何かっていうと、C++ とかだとコンパイル、一個一個のファイルを別々にコンパイルするじゃないですか。
うん、
で、そうすると、その .cpp みたいなファイルから .o っていうファイルができて、で、それはそのオブジェクトファイルっていうんですけど、そこにそのマシンコードが C++ からマシンコードに変換されたものが入ってるんですよね。
はい、
なんですけど、その普通のプログラムというのは、この C++ ソースファイルで構成されるわけじゃなくて、何百個とか何千個とか何万ファイルとかで構成されるものなんで、その C コンパイラというのは一個一個の全体のプログラムを一気に変換するわけじゃないんですよ。
うん、
なので、そのオブジェクトファイルっていうのは、そのオブジェクトファイル内に入ってない関数とか、そういうものはそのアドレスが埋まってない状態になっていて、で、後で全部オブジェクトファイルをつなぎ合わせて、そのアドレスとかを埋めてやることによって実際にコンピューター上で実行可能な形式にするということをやってるんですよね。で、そのつなぎ合わせて、そのフィックスアップしていろいろやるっていうのが、そのリンカというプログラムで、僕はそれを、今、仕事として作っています。ただ、そのオープンソースのプロジェクトなので、完全に LLVM っていうプロジェクトに、その外部から参加してやっているという形になっているので、その、まあ、なんていうか言ってみれば会社にスポンサーしてもらってオープンソース活動をやってるチームみたいな、そういう不思議なチームになってますね。
うん。これ LLVM というのは、例えば Apple のクリス・ラトナーさんとかがやられてるプロジェクトってことですよね。
そうです。もともとはどこの大学だったか忘れましたけど、クリス・ラトナーさんがもともといた大学で始めたプロジェクトなんですよね。
うん。
で、元々のその LLVM っていう名前が、は、その、なんかユニバーサルなそのアセンブリ言語のレイヤーみたいなやつを作って、で、そこでなんかその、バーチャルマシンとかで実行するようにしたいっていうようなイメージだったんですけど、その、一回その抽象化レイヤーを作っちゃうと、そこからネイティブコードに変換するもよし、VM 上で実行するもよしっていうので、今はその汎用アセンブラ的な位置づけになっていて、で、LLVM 上にコンパイル、C++ をコンパイルするクランっていうコンパイラと、で、それが下半分がそのバックエンド側になってるのが LLVM で、それがそのアーキテクチャスペシフィックな、そのマシンコードに実際に変換するみたいな感じになっていて、で、ちょっと用語的には、なんかちょっと若干混乱があるんですよね。LLVM っていうのは一部のプログラムでもあるけど、その、プロジェクト全体を表してるみたいな。
ああ。
だから、アパッチとかと同じですよね。
うん。
アパッチ、ハドゥープみたいな。
まあ、その LLVM というファミリーみたいなのがあって、その中のリンカーとして、ルイさんは参加されてるっていう感じ。そうです。
ええ。
これはこういうの参加するとか書くようになったきっかけっていうのは、どういうとこなんですか？
きっかけというのは明示的にはそんなにあるわけじゃないんですけど、
うん。
まあ、チームを移ってですね、インフラストラクチャーチームに移って、で、そしたらなんか、コンパイラーをやるか、リンカーをやるか、どっちがいいって言われて。
うん、
コンパイラーとかなんか難しそうじゃないですか。
まあ、僕にとってはどっちも難しそうという印象しかないですけども。
その、コンパイラーとかは賢くないとできなさそうだけど、リンカーは気合を入れれば、完成しそうみたいな、イメージがあって。
根性さえあれば。
根性さえあれば。原理的にはそんなに難しくない、ないだろうみたいな。
うん、
なので、じゃあリンカーやりますって。珍しいね。みんなコンパイルやりたがるんだけどねって言われて。
これはその仕事上で、例えば Chrome とかをビルドするのになんか必要に迫られて作ったとかそういうこともあるんですよね。
もともとというかそのオリジナル目的としては Windows のその Chrome とかもビルドしたいんですよね。そのオープンソースのコンパイラで。
うん。
で、なのでその Windows 用にそのツールチェーンを移植するみたいな必要があって、
うん、
で、その C++ コンパイラーとか Windows に移植するのって結構大変なんですよね。 その、普通に、まずその、コマンドラインコンパチにしたいんで、コマンドラインコンパチにしないといけないんですけど、
はい。
オプションとか同じやつを取るっていうのは別に簡単なんですけど、その C++ は言語仕様が大きいので、いろんなところでその微妙な、すごいいろんな違いがあるんですよね。
うん。
C レベルだとその関数の呼び出し方が合ってれば大体動くと思うんですけど、C++ だとそのオブジェクトのメモリ上でのレイアウトとか、多重継承の時のオブジェクトのメモリのレイアウトとか、その例外のハンドリングの仕方とか、そういうのって OS とかその実行環境によって全然違うので、
うん、
そういうのをコンパチになるように知性実装しないといけないんですよね。
既存のツールと互換性を保たなきゃいけないっていう。
そう、既存のツールが出力したコードと相互運用できるようにしないといけない。
うん。
っていうのもその Windows とかだと Windows の DLL とか呼べないと困るじゃないですか。
はいはい。
で、Windows の DLL とかはそのある特定のメモリレイアウトとかを想定して書かれているので、なのでそれとかと相互その DLL とかを使うためにはコンパチのコンパイラーを書かないといけないと。
うん。
いう風になっていて、ABI コンパチビリティっていうんですけど、
はい、
アプリケーションバイナリーインターフェースっていうやつですね。
うん。
ええ。
なるほど。これは、でもまあ、もともと、GNU のツールとかがあって、それにまあ互換性のある形で LLVM の上に乗っかって開発を始めたっていうような理解でいいんですかね。
リンカはスクラッチですね。まあ、コマンドラインコンパチなんですけど、
うんうん、
ほぼというか、ゼロから作っていて、で、僕がプロジェクトを始めた時にも作りかけみたいなやつがあったんですけど、それも結局、やめにして、もう一回新しく作り直して、で、今のリンカになってるっていう感じですね。
うん、じゃあ、スクラッチで書いたっていうと、ルイさんの書かれたコードがほとんど 100% なんですか？
まあ、半分以上はあると思いますけど、100% じゃ全然ないと思います。結構、最近コントリビューターがいて、その、ARM の人とか、MIPS の人とか、別の会社の人とか、あと、なんか、モジュラが使いた、試してみたいみたいな感じのことを言ってたりとかですね。
うん、うん。
なんか、結構最近盛り上がってるんですよ。
最初から、LLVM のプロジェクトの中で書き始めたのか、それともある程度形ができてからコントリビュートするような形になったのかっていうの
は。それは最初のから LLVM のそのサブプロジェクトとして始まってますね。
うん。
なんか LLVM は開発ツールチェーン一セット揃えたいっていうのがあるらしくって。
はい。
で、C++ コンパイラーもあれば、なんかその細かいコマンドとかもあったりとかして、そのオブジェクトファイルをダンプするようなコマンドとか。で、リンカーっていうのはその欠けてるピースなので、
うん、
そこは別に、やり始めればハマるんですよね、ちゃんと。
もうプロジェクトとしてもそういう今までなかったものだから、ぜひやってほしいみたいな感じで受け入れられるっていうことなんですかね。
まあ僕が始めたわけじゃないんですよね。その既存のコードがすでにあったので、それをその、受け継いだみたいな。
さっき言ってた書きかけのものがあるみたいな話ですか？
書きかけのものがあって、ええ。で、最初はその書きかけのやつの上で作業していて、
うん、
で、そのたくさんコントリビュートしたからオーナーになって、で、その後その、これじゃあもうちょっといろいろ限界があるっていうので書き直して、みたいな、そういう感じですね。
元の作者の方っていうのはまだコントリビュートしてるんですか？
あんまりしてないと思います。
もう、あるポイントで、もう全部書き直すねって言って、それでやったって感じですか？
そうですね。なんか、そういうのって、そうですね。それも結構大変だったんですけど、
うん、
書き直す必要があるのかとか、それは実質フォークするんじゃないのかとか、なんか、そういうのっていかにもメーリングリストでケンケンガクガクになりそうな感じじゃないですか。
うん、実際ケンケンガクガクになったんですか？
まあ実際結構ケンケンガクガクになったんですけど。ただその後にその何週間かして僕がその新しいデザインだとこうなるっていう2、3000行ぐらいのリンカーを作ってきて、
うん、
で、パッチを投げて、で、みんな、これがその、これで全部みたいな感じになって、小さすぎないみたいな。こんなに簡単に書けるんだったらこっちの方がいいよね、みたいな感じになって。で、それでもう生まれ変わっちゃった感じですね。
パチってよりはもう全部書き直しみたいな話ですよね、でもね。
書き直しです。もうサブディレクトリをルート直下から切って、うん、そこに全部新しいファイルを入れて、ビルドは一緒にされるんだけど、もうメイン関数からディスパッチしちゃうみたいな。
一応じゃあ元のインターフェースは保ったまま、でも実装は全部新しいっていう。
まあ実質フォークと言っていいんですけどね。その、うん、ただ別プロジェクト、サブプロジェクトを立ち上げるっていうと大変、さらに揉めるので、
うん。
同じプロジェクトという体を保ったまま、その、実質的には別実装になってるみたいな。もう古い実装は消しちゃったから、あんまり関係ないんですけど。
うん。やっぱりでも新しいコードを書いて見せた方が議論が早いみたいなところはやっぱりあるんですかね。
まあありますね。その、結局、実際にやってみてそっちの方が簡単そうじゃんっていうのを見せれば反対はできないですよね、なかなか。
そのメーリングリストの議論とかだけで、ここはこうした方がいい、ここはこうした方がいいっていうのを、まあ最初に多分話はもしかしてあったのかもしれないですけど、
ええ、
ある程度まで来たらもう議論するより、ものを作った方が早いみたいなポイントがありますよね、多分。
そうですね。まあ、結局のところは実力で何とかするしかないみたいな感じですよね。
で、今はじゃあ、その、まあ、最初書き直したのはルイさんだけど、いろんな会社から結構、コントリビュートとか、その、製品実際に使われてるみたいな事例とかも結構あるっていう。
具体的にどういう製品で使われてるのかって、やっぱり全然わかんないんですよね。
うん。
その、この間、インテルの人が、インテルはなんか最近妙な、HGA、なんだったかな。なんか、インテルの昔からそういうことをやってる人っていうのがいて、
うん、
90年代からグニュービンユーティルズとかのメンテナーやってる人っていうのがいるんですよ、インテルに。で、そういう人、その人がなんか、いくつかパッチを投げてきて、しかもなんかすごい奇妙な、インテルが押してるけど全然普及してなさそうなものに対するパッチなんですよね。なんかそのインテル MCU とか最近あったのは FPU なしのペンティアムみたいなやつのためのなんとかみたいな、
はい、
組み込みのためのプロセッサーだと思うんですけど、でこういうのとかなんで送ってくるんだろうと思って聞いてみたら、その評価をしようと思ってるみたいなこと言われて、
ああ、
だからまだ使ってるとかじゃないんですよね。
うん、
で、あとは MIPS の人とかは使ってるんじゃないかっていう気はするんですけど、よくわかんないですね。あと ARM のそのオープンソースを請け負ってる会社みたいなやつがあってですね、そっから結構パッチ送られてきてるんですけど、
うん、
ARM もリンクできるみたいなんですけど、でも誰が使ってるかっていうとよくわかんないですね。
他にはでも、例えば LLVM 系だと Apple とか。
ああ。ただ Apple はそのバイナリーフォーマットが全然また違うので、Unix といっても、Apple はなんか、MacO っていう、Mac オペレーティングシステムってやつじゃないですか。なんかそのマイクロカーネルの。
うん。MACH ですよね。
ええ。
はい。
で、あれってその Unix で普通に使われているファイルフォーマットの ELF っていうのとは違うやつをトラディショナルに使っていて、
うん、
で、やっぱり全然違うんですね。僕の作ってるやつは ELF 専用なので。なので、Mac はその対応してないというか。
うんうん。
まあそんな感じですね。
ソニーとかはプレイステーションで使おうみたいな話とかないんですか？
ソニーはプレイステーションで使いたいらしくって。
うん。
で、まだ使ってるかどうかはよくわからないですけど、パッチ送ってきてくれてるというか、その、全体的に普通に参加してくれていて。
うん。
結構活発にやってます。
これはもう完全にインディーオープンに開発してるというか、その社内用にブランチを作って、そのリリースするときに、そのオープンソースのアップストリームに戻すとかではなくて、完全に開発自体を GitHub なり LLVM のメーリングリストなりでやってるということなんですね。
そうですね。社内リポジトリっていうのはないんですね。
うん。
全然。で、社内で相談というのもなくって、あんまり。
お
だから、もうオープンなメーリングリストでいきなり議論をして、オープンな IRC で議論をして、で、普通にコードレビューとかもその、普通にその LLVM で使ってる方でやって、みたいな。
うん。その、ルイさん以外にも Google から参加してる人も、まあ、いたとしても、社内で、こう、話してから出すんじゃなくて、もういきなりオープンでやるってことですよね。
そうですね。実際、いきなりパッチ送られてきますからね、社内。社内の人というか、なんかパッチが送られてきてこれ誰なんだろうと思ったら Google の人だったみたいな。で、なんでこんなことをしてるのかっていうのを自分、聞いてみないとわからないみたいな。
うん。逆にその Google のために機能を作るとか、まあ、Chrome 専用にこういうのが必要だからとか、そういうのはあんまり逆に言うとないっていうことなんですよね。
ないと思いますね。ただ、なんか妙な機能が一つあって、その、すごい細かい話になるから、その機能が何かっていうのはいいんですけど、その、あんまりその、コンパチのものを作るにあたって、何でもかんでもコピーしていくと、その、キリがなくなるじゃないですか。
はい。
例えば、80年代にもう死んじゃったユニックスのための機能とかって、まだ一応コマンドラインとしてはあったりとかするんですよね。
うん。
なので、一応その、理解してから、ちゃんと本当にこれはまだ使われてるのかっていうのを、調べてみて、機能実装するってやってるんですけど、一個よくわかんない機能があって、で、ソニーの人に聞いてみたんですよね。
うん。
で、そしたらその、この機能は多分 Google 社内でしか使われてないよ、と言われて、そうかって。
ソニーの人が言ったんですか？
なんか元 Google の人らしいんですけど。
ああ、なるほど。
すごいなと思って。
うん。やっぱり他の会社にしても、こうブランチを切って、その社内の製品に載せるように変更してってやるよりも、オープンの上でマスターに常に追従する形でやった方が手間も減るっていうことなんですかね。
まあそうなんだと思いますね。とはいえ、まあ完全にアップストリームだけでやってる会社がどれだけあるかって言ってよくわかんないですけどね。
うん。
そのローカルなパッチというのが必要な状況もないわけじゃないと思うので。
そうですよね。まあ、Google もそうかもしれないですけど、そのハードウェアの方に使いたいもうハードウェアがあって、ソニーだったらプレイステーションとか、そういうのの出荷のタイミングとかもあるから、やっぱブランチとかはどうしてもある程度は作らなきゃいけないっていう状況もまああるのかなと思うんですけど。
と思いますね。ただそのメインの違いとしては、ブランチの上で作業するか、アップストリームで作業してブランチに持ってくるかみたいな、
うんうん、
そういう違いはあると思いますけどね。
うん。
その、オープンソースなんだけど、ディレクトリだけ全部コピーしてきて、ローカルで作業して、で、その、また、アップストリームがバージョンアップしたら、それをコピーしてきて、パッチを移植してって、そういう作業のやり方もあるので、
うん。
ただ、それをやると、その、パッチを移植するっていうのがすごい大変で。
そうですよね。
なので、そこの部分はなるべく小さくしといて、アップストリーム側になるべく機能を入れていって、で、まあ、追いつけなくなるっていうのを極力抑えるっていう方がいいと思うんですけど。
うん。なんか前に読んだ記事だと、昔は、アップストのいうふうに、フォークして、ブランチに手を入れてっていう感じでやってたけど、もう半年とか1年とか、アップストリームから離れた状態で保持してる、メンテしてると、もうバージョンアップについていけないみたいなことになるって話ですよね。
そうですね。それ、ソニーの話ですね。
うん。
ソニーがなんかその、LLVM カンファレンスみたいなやつで発表していて、それが大変だったみたいな。
うん。
なので、まあ、ベストプラクティスとしてはやはりアップストリームでなるべく作業していくっていうのがいいんでしょうね。
なるほど。まあなんかこのリンカーとかだとすごく、まあ本当に真の意味でローレベルなあのものだと思うんですけど。
ええ。
まあ前にあったその WebKit とかもその Google とか Apple とかそういろんな会社がこう思惑を持って共に開発をしてたって意味では似ているものですよね。
似てると思いますけど、ただそのローレベルなものになってくるとあんまり政治的要素がどんどん減っていって、
うん、
あんまりこの機能を入れたいとかあんまりそういうのってそんなにはなくなると思うんですよね。
うん。
とはいえ一切なくなるってわけじゃないですけどね。
うん、やっぱりありますか、そういう、こんなのはいらないだろうみたいなのとか。
うん。まあ、それは会社に関係なく、よくある話だと思うんですけど、
うん、
自分はこの機能を入れたいと思ってる、オープンソースプロジェクトで、そのいろいろ議論してるけど、すごい反対してる人がいて、みたいな。そういうのって、なんか、あるじゃないですか。
ありますよね。
ええ。だから、まあ、面白いな。例えば、それですごい反対してる人が同じ社内だったりとかするんですよ。だから、会社としての見解はない。というか、個人の見解なのかよっていう
。まあ、チームによってのプライオリティの違いもあるでしょうし。
ええ、
個人的な、その、趣味というか、まあ、好みの問題っていうのもありますしね。
うん。こういうやり方は正しくないみたいな。そういうのを言い出すと、やっぱり、みんなすごい議論になりますからね。
うん。もう今はそれが 100% っていう感じですか？仕事的に。
そうです。基本的にはそれが 100% でやってますね。
うん。そうなるともうなんか、会社にいるけども、会社に直接、会社のコードに直接貢献するコードを書いてるというよりは、スポンサーを受けてオープンソースの開発をしているという感じですかね。
まあ、ただ、会社のためにやってるというのは事実なので、まあ、社内で使いたいっていうのがあるので、
そうです
よね。ただ、まあ、社内、例えば社内のメーリングリストとかも大半抜けてしまってですね、
うん、
代わりにオープンソースのメーリングリストに参加してみたいな感じになるので、まあ、面白いっちゃ面白いと思いますね。
うん、それはその、モチベーションのコントロールとかが、やっぱり会社の思惑とある程度やっぱり一致してるからこそまあできるっていうことはありますよね。
まあそうですね。あとはそういうのを自分でやるのが好きかどうかっていう。あんまり興味が一致してないオープンソースのプロジェクトに参加するのは結構難しいと思います。
うん。まあ自分のやってることがほぼ 100% オープンになるんで、その経歴とかとしても、まあ、美味しいっていうかね。ありますよね。
それはそうだと思いますね。最悪の場合なんかその社内のプロジェクトをずっとやっててポシャったからそのまま終わりみたいになったら、
うん、
空白ですからね。
まあ世に出ても出なくても書いたコードがちゃんと使われる使われないとか評価されるっていう意味で言うとね、もう 100% 出てるわけですからね。
そうですね。全然転職とかもしやすくていいと思いますね。
でもそういうポジションになかなかつくのは難しいと思うし、結構、あ、どうなんですか？ Google の中ではそういう人は特殊ですか？それとも結構いますか？
どうなんですかね。でも、Chrome とかやってる人は基本的にオープンソースのプロジェクトになるわけですよね。
うん、あとは Go とかもそうじゃないですかね。
Go とかも全然そうですよね。Go も別に社内のメーリングリストとかじゃなくて、外のメーリングリストでやってますからね。
その Google のために開発してるっていう、その最初はもしかしたらそうだったかもしれないですけど、そういう感じでもないですもんね、今は。
まあ、あの人たち、何なんですかね。
エロイさんも一瞬 Go の開発に参加されてたこともあるんですよね。
あれは僕は趣味でやってましたね。
ああ、20% 的な話で。
いや、まあ、その土日とか、暇な時に。
本当に個人の趣味ですか？
そう、なんかその、ブラッドから、ブラッドっているじゃないですか。
ブラッド・フィッツパトリックですね。
うん。彼からそのメールが来て、一体なんでやってるんだって言われて。いやーって、別にちょっと時間があったから、みたいな。
でも完全に Google ではない人が参加するのと同じようなモチベーションでってことですよね。
そうです。で、うん、それで僕、Google ではない人が参加するのと同じ基準でコミット権とかもらいましたからね。
でも外から見るとグーグラーの人だっていうレッテルを貼られるんじゃないですか。
どうなんですかね。ただまあわかんないですね。いろんな人がいるし、
うん、
あとなんかそのグーグゴーってよく言われるけどオピニオネーテッドじゃないですか。その、
うん、
ロブパイクの趣味に従って作られてるのかなんなのか。だから、うん、そのテイストを尊重するっていうのはグーグルでもグーグルじゃなくても必要な感じがしますよね。うん、
まあその、Google だからといってなんか意見が通りやすいとかいうことはほとんどないっていう。
あ、それは一切ないと思います。
うん。
いや、Go はその僕、標準ライブラリを結構インプルブしたりとか、 パフォーマンスの改善やったりとか、
うん、
あと、バグ直したりとか、そういうことやってたんですけど、そういうのって面白くって、その、言語処理系の標準ライブラリとかって、その、コンピューターサイエンスの重要なもののカタログみたいな感じになってるんですよね。
うん。
その、ハッシュテーブルがあったりとか、ツリーがあったりとか、ソートがあったりとか、なんかその、基本的なアルゴリズムとデータ構造が一通り網羅されてるみたいな。
うん。
なので、そういうのを読んだりとかして、その、改善とかするとすごい勉強になるというか、面白いというか。
それは Go の中でも Go で書かれてる部分のライブラリー、ね、
そう、Go の中でも Go で書かれてる部分ですね、
うん。
あと、謎のアセンブラで書かれてる部分っていうのもあって、そこら辺もちょっと手をつけたりしてましたけどね。
どういうところですか？
なんかその、メムコピーを早くするみたいなやつとか。
まあでもそれは完全に趣味で。
それは完全に趣味でやってました。
うん、結構 LLVM のカンファレンスとかにも参加されたりしてるんですか？
あんまりしてるわけじゃないですけど、まあ年に1回、2回ぐらいですね、
うん。どれぐらいの人が参加するもんなんですかね、そういうのって。
ああ、それは結構面白い質問だと思いますけど、250人、
うん、
400人。まあその、それぐらいはいると思います。300人とか規模で多分いて、
うん、
逆に言うと300人規模でフルタイムで参加してる人がいるってことなんですよね。
そうですよね。でも メーリングリストとか IRC とかに参加してるのはさらに多いということですか？
多分そのアップストリームで作業してる、そのメインの方で作業してる人がどれぐらいは、むしろ少ないんじゃないかという気もしますけどね。
あ、そっちの方がむしろ少なくて、そのカンファレンスとかに来るのはアップストリームだけではないということですよね。
ある意味 LLVM のユーザーみたいな人も来ますからね。
うん、
その独自の何かをやっていて LLVM のバックエンドを使ってるとか、そういうの、そういう人もそのカンファレンスには来るはずなので、
うん、
ただまあすごい数いると思いますけどね。
なるほど。この LLVM ってなんか最近その例えば Swift とかあの Rust とか LLVM をバックエンドにした言語っていろいろあると思うんですけど、初歩的な質問ですけど、ルイさんの作ってるリンカーっていうのはそういうのとはどの程度の関連があるものなんですか？
ほとんど関係ないです。
ですよね。C++ とか。そっちの方の話。
そうです。あの、ね、一応、その、コンパイラが出力するオブジェクトファイルを同じ形式のやつを読むので、読み書きする部分とかはそのまま使い回しできるんですよね。
うん。
なんですけど、別にコンパイラするわけじゃないので、ほとんど関係ないと言っていいです。
コンパイラが終わった後の仕事っていうことですよね。
ええ、ただ一つだけ関係があるのは、リンクタイム最適化っていうのがあってですね。
うん、
そのプログラム、そのソースコード一個一個別々にコンパイルするときに最適化すると、プログラム全体を通して最適化って当たり前だけどできないわけじゃないですか、
うん、
なんですけど、例えば別の C++ ファイルに入ってる小さい関数こっち側でインライン化したいみたいなのがあったりとかすると、
はいはい、
別にその小さい関数っていうのは一個一個のコンパイラーは見れないので、そもそも入力に入ってないので、
うん、
わからないんですけど、それをリンクするときにやろうみたいなのがあって、で、そういうときには微妙に関係あるっちゃあるんですけど。
それはその元のソースコードの情報を持っとかないといけないってことですか？
そうです。具体的には LLVM の C++ を LLVM のそのバイトコードという形式に一回変換して、で、そのバイトコードがその実際のマシンコードに変換されるんですけど、
うん、
リンクタイム最適化をするときには、そのバイトコードの段階で留めておいて、一個一個のコンパイルというのは。
はい、
で、リンクするときには、そのバイトコードというのを全部一気にコンパイルするみたいな。まとめて。
うん、
そうすると、そのプログラム全体のバイトコードが見れるので、そのバイトコードというのは元々のソースコードの情報がそのまんまある意味含まれているので。
うん、
なので、その、リンカがそれを起動して、みたいな感じに動くって感じですかね。
その辺は LLVM の中間形式を見た上でやるっていう。
そうです。LLVM の中間形式はそのまま入ってるので、それを LLVM のバックエンドに渡すと、でっかいコンパイル結果が返ってくるみたいな。ただ、これもリンカーは別に大してやることはないというか、バックエンドにその渡せばコンパイルされて返ってくるだけなので、あんまり関係ないですね。
なるほどですね。LLD っていう名前で。
LLD。
これ別に元からそういう名前だったってことですか？
それは元からそういう名前でした。
グニューのゴールドっていうのが元からあって、それをターゲットというか、それと比較になるっていう、
ね。そうですね。グヌーのリンカは2つあって、すごいトラディショナルなリンカと、あとゴールドっていうのが10年ぐらい前に書かれたやつなんですよね。そのトラディショナルなリンカが遅すぎるっていうので、で、その僕が書いたやつっていうのはさらに速くするのを狙っていて、実際にゴールドの2倍ぐらい速いんですけど、
はい、
まあその3つっていう感じですかね。
やっぱり速くなるっていうのはその大きいプロジェクトとかですごく効いてくるんですか？
効いてきますね。特にその出力とか最近の例えばブラウザとかってデバッグ情報とか合わせると出力とか1ギガとか2ギガぐらいになるんですよね。で、それってリンクするのに最終ステップで40秒ぐらいかかったりするんですよ。
はい。
で、1行変更して40秒待つのって嫌じゃないですか。
大変ですよね。
なので、結構重要だと思いますね。
まあ、それが20秒なり15秒なりになれば。
そうなんですよね。
うん。
で、それもベンチマークとかいろいろ取ってみて、やっぱ2倍早いなみたいになったんですけど、大きいプログラムってなんだろうって言って、やっぱブラウザとかになるんですよね。
Chrome とかって話ですよね。
Chrome とか、Mozilla とか。一回 Emacs とかでベンチマークを取ってみようと思ったんですけど、Emacs とかもうすんごい小さくって。
あ、そうなんですね。
最近の基準で言うと。あれってなって。
Emacs はすごい小さいプログラム。
そう。なんかもうそういう時代になっちゃったなっていう。
今の計算機でコンパイルしたらもう全然比較取っても差が出ないというかもう早すぎるっていう感じですか、元から。
もう、その Emacs のリンク時間とかリンカを変えてもどちらにしろほとんどゼロなんで関係ないみたいな。
まあ、Chrome とかがじゃあ一番そのデバッグ、パフォーマンス取るターゲットとしては最適ですか？
そうだと思いますね。逆にそうじゃない、それぐらい大きくないとあんまりそんなには変わんないと思いますね。
まあ、Chrome のビルドが速くなるだったら、会社的にも一番わかりやすいメリットですからね。
まあ、あとはインターナルのソフトっていうのもありますからね、どの会社でも。Facebook でも Google とかでも、そのインターナルのソフトっていうのは、往々にしてそのスタティックリンクされていて超巨大でみたいな、やつだったりとかすると、そういうのってまあ、外に出てるプログラムよりはるかにでかかったりすることもあると思うんで。Facebook とかも どれぐらいあるのか分かんないですけど、あれとかも相当でかいんじゃないですかね。
Facebook はまあ PHP で書いたコードを C++ にコンパイルしてみたいな。そういうの昔やってましたよね。
スタティックリンクにして配布してみたいな感じだと思うんで、平気で何ギガバイトとかあると思うんですよね。実行ファイルだけで。なので結構効いてくると思います。
なるほどね。
実際 Facebook の人もなんかコントリビュートしてくれてましたけどね。
あ、そうなんですか？
ええ。使ってるのかどうかは知らないですけど。
いろんなところの開発者が参加してるわけですよね。
そうですね。面白いですよね。
結構、そのパッチを送ってくれた人のメアドとかを辿って誰なんだろうとか言って
調べる、ね。みんななんか、Gmail とか使ってる人も本当にわかんなくて。ロシア人だと思うんですけど、なんか、バッチ送ってくれる人とかは なんで送ってくれるのか全然わかんなくて、でも、どうもフルタイムで参加してるんじゃないかなという気がしていてですね。未だによくわかってない人っていうのが何人かいるんですよ。
なんか、ヤンデックスとかで検索エンジン作ってるとかそういうんじゃないですか。
どうなんですかね。なんか、その、コントラクターっぽいので、どっかから仕事を請け負ってやってるんだと思うんですよね。
まあ、それだとどこの会社かとかは分かんないですかね。
分かんないですね。まあ、聞いてみたら教えてくれるかもしれないですけどね。
面白いですね。
不思議ですね。
うん。まあそんな、リンカーの方が根性でできそうだからって話ですけど、でもコンパイラーの方も、まあ趣味で作られたりとかしてますよね。
あ、そうですね。うん、その、一時期ちょっと話題になってた C コンパイラーをスクラッチから作ったってやつなんですけど。
うん。
その話をしますか。
そうですね。これは 8cc っていう新コンパイラー。はい。
ああ、じゃあこれは、これが何なのかっていう話からした方がいいんですか。
うん。
その、C コンパイラーをスクラッチから書いたことがあってですね、その、4、5年前ぐらいだと思うんですけど。
2012年というふうに聞いたの、ブログには書いてますね。
じゃあ4年前ですか。
そうですね。
で、それは別に何があって別に書いたわけじゃないんですけど、単にある日、Cコンパイラーでも書こうかと思って。
ある日書こうかっていうのある人は少ないと思いますけどね。
でもこれが多分に、確か2回目なんですよね。
ああ。
1回Cコンパイラーを書こうと思って、で、挫折して、で、もう1回何か書こうかと思って、で、その、小さい C コンパイラーっていうジャンルのプログラムはいくつかあってですね。
うん。
一番有名なのは多分 TCC っていうやつで。
はい。
ファブリス・ベラードっていう人が確か書いたと思うんですけど。
うん。
タイニー C コンパイラーっていう。
はい。
で、ファブリスさんはスーパー天才プログラマーみたいな人でですね。その、自分のデスクトップ PC で演習率を計算して一時期世界記録を持ってたとか。
何の記録ですか？
演習率の
速さですか？
桁数。
ああ。
なんかその方程式から発明したみたいな感じだったと思うんですよね。
うん。
なるべく早く修練するみたいな。あとケミを作ったりとか。
あ、はい。
あと FFmpeg の作者でもあるんですよね。
なんかすごいですね。
すごい人
なんです。いろんなジャンルで重要なソフトウェアを作っている。
うん。そういうのとか。かっこいいなと思って、
うん、
で C コンパイラーを作ってみるかと思ってですね、でその C コンパイラーを作るにあたって C 言語で開発を始めたんですよね。
はい。
そうするとその C 言語のコンパイラーがその完成したら自分自身で自分をコンパイラーできるようになるじゃないですか、
うん、セルフホステッドになるという。
ええ。一番最初は別のコンパイラーを使わないといけないんですけど、
うん、
ある程度まで来たら自立できるようになって。
そうですね。
ええ。そういうのとか面白いなと思って。で、40日ぐらいでセルフホストまで行けるようになったんですけど。
おお。1回目と2回目っていうのは、どういうなんか違いっていうか、1回目は挫折したけど、2回目は挫折せずに済んだっていうのはどの辺なんですかね。その間はどれくらい間があったんですか？
多分、1、2年ぐらいですかね。
うん。
その、まあ、一般的なになんとなく理解が深まったっていうのはあると思うんですけど、一回やることにより。
ああ、一回失敗したので。
ええ。あとは、その、二回目は気をつけてたのは、インクリメンタルに開発をしようと思って、
うん、
なるべくその、ていうかその、コンパイラーとかって教科書を読むと、その、コンパイラっていろんなパスがあって、で、パスごとに説明されてるんですよね。
うん。
その、例えば、文字列、一番最初の入力が単なる文字列なので、それを単語に分けてトークンの列にして、みたいな、うん。で、トークンの列を次はなんか抽象構文機の、もうちょっと意味が取りやすいような形に変換して、その後に意味解析をして何とかかんとかで、その後コード生成をして何とかかんとかで、みたいな。その、パスに分かれてて、1段目が2段目の入力を作って、2段目が3段目の入力を作って、最終的にはそのマシンコードになるみたいな。
うん、
で、そういう教科書を読むと、その順番で作りたくなるんですよね。その、じゃあまず完璧なトークナイザーを作って、で、トークナイザーには、その、トークナイザーが完成したら次は抽象構文機を作るやつを作って、みたいな。
うんうん、
で、そういうことをやると完成にたどり着けないんですよ。なんか、途中でその、ハマっちゃってあれって。
うん、
しかもその、ちゃんと動くっていうのを実証せずにかなり作っちゃうわけなんで、
うん、
だから一番最初に思ったのはなるべくインクリメンタルに作ろうっていうので、
最初から動くものを作ろうってことですよね。
そうです。だから超簡単な言語を作ってそれをだんだん C 言語にしていくっていう。
はいはい。
だから一番最初のそのコミットは入力から標準入力から数字を1個読んで、でそのメイン関数を1個だけ出力するんだけど、それはその EXIT コードをその読んだ数字で EXIT するみたいな。そういうところから始めたんですよね。
じゃあもうトークナイザーとかレキサーとかすっ飛ばしてってことですか。
すっ飛ばしてスキャン F からやるみたいな。でそれはもうすごい簡単じゃないですか。でそれで一応そのシェルスクリプトでテストを書いて42とかを入力にすると EXIT コードが42なことを確認するみたいな。でそれができたら次はじゃあプラスをサポートしようみたいな感じで、3プラス5みたいなのをまず1個数字を読んでからプラスがあるかどうかを読んで、プラスがあったらプラスともう1個数字を読むみたいな。でそれをローカルでコンパイル、その実行しちゃうとダメなんで、一応実行時に計算するようにその出力するんですけど、
ああその3たす5を先にもう8にしちゃわないでってことですね。
しちゃわないで3っていうのをそのセットしといて、そこにさらに5を実行時に足すみたいな、でそれでエグジットするみたいな。でなんかそういうステップで、例えば次掛け算とか割り算足すってなると、その演算子の優先順位とかあるじゃないですか。
はい。
3足す 5×8 だと 5×8 を先に計算しないといけないみたいな。なのでそういうのを実装する必要があって、でその関数を実装してみたりとか、だんだんその成長させていって、で最終的には C 言語全体をカバーするようにするみたいな。
すごいボトムアップなアプローチなんですかね。
ただ多分 C コンパイラーを最初に作ってた人たちもこういうやり方をしてたんじゃないかと思うんですよね。少なくともそのある程度までは言語が完成した後はもう一個一個足していくだけで、いきなりその完成の言語のビジョンがあって作ってるわけじゃないのだから。
言語自体の仕様とかですよね。
ええ。だから、インクリメンタルにやってるんだと思いますけどね。
で、どの時点でセルフホストとかができるようになるんですか？
それは、なんとなくある段階で。その、まあ、だんだんいろんなファイルがセルフホストできるようになっていくんですよね。その分割コンパイルしてるので、このファイルはセルフホストできるみたいな。
さっきのリンカーの話じゃないですけど、このファイルは自分のコンパイラでやって、他は GCC でやってみたいな。
そうです、そうです。で、だんだんそれを比率を変えていくみたいな。
だからやっぱりファイルは細かく細かく分散した方が、分割した方が作りやすいんですかね。
まあそうだと思いますね。ええ。
なるほど。これでも40日間っていうのは別に仕事とかじゃなくて自分の時間で毎日作りながらっていう感じですか？
そうです。すごい。周りの人に言ったらすごいねというより暇人だねって言われたんですけど。すごい時間かけてやってましたからね。
いやいや。
平日でも1日4時間5時間ぐらいやってたと思いますけど。
で、また週末にさらに時間をかけてみたいな。
週末は12時間とかやってたと思いますね。
それは仕事を、だから平日はしながらってことですよね。
そうです。一応6時までは仕事をやって、で、よし、こっから頑張るぞ、みたいな。
40日とかっていうのは結構微妙にめげそうになるその期間ですけど、まあ最初から動くものがあるとある程度やりやすいんですかね。
と思いますね。やっぱインクリメンタルにやるっていうのはそういう意味でもいいと思いますね。その成果が見えるので。
例えばそれをトラディショナルのアプローチで40日で作ろうと思ったら、最初の1週間ぐらい、わかんないですけど、トークナイザーを書いてとか、どんどんなんか、最終的に動くものができるのがなんか3週間4週間経ってからみたいな 感じですかね。
無理だと思いますね。
そのリンカーとか作るときもそういう感じですか？なんか動くものを作ってからどんどん育てていくみたいな。
ああ、そうです。なんかもう一番最初はそれこそハローワールドみたいなやつを手でバイナリーを作るみたいな。
うん。
で、それで、じゃあ次はそれをプログラムで作るみたいな。で、その後に、だんだんまあ、その個別に作っていけるところっていうのはあるんですよね。例えば、DLL 呼び出しをサポートするかどうかみたいなやつとか、その、ライブラリ関数っていうのを全くサポートしなければ、そういうダイナミックリンク、その DLL とかサポートしなくてもいいので、だんだん機能足していくみたいな感じですね。
基本、なんですかね、その、大規模なプログラム作るときも、動くものから作るとか、新しく機能を追加するときは小さくて、とりあえずハードコードしてても動くことを確認して、それを変えていくみたいな、そういうアプローチが好みですか？
好み、ええ。というか、普通そうじゃないですか。
うん。まあ、人にもよるかと思うんですけどね。
どういうふうにみんなそのプログラムを書いてるのかっていう、まさにその話なんですけど。
なんか、この間ね、ブログを書かれてましたけどね。
ええ。
うん、
その僕ひたすらインクリメンタルに作っていて、今言ったみたいな、
うん、
そのある程度大きい機能だと作る前にその説明のためにドキュメント書いたりしますけど、あくまで作業としてはインクリメンタルにやってるというか、たかだか数時間で終わるぐらいのパッチしか書かないんですけど、
うん、
そういうもんじゃないんですかね
多分書きたいコードの規模感とかにもまあよるのかなと思うんですけど、その最初から最後までもうこれはこういうパスでいけばできそうっていうのがあったりとか、すでに同じようなコードがあってそれをちょっと変えるだけとかいうのがあれば、まあ最初からそのもう正しいコードを書いて半日なり一日で書き終えるとかいうのはまあなくはないと思いますけど。
宮川さんとかどうしてますか？
僕もそうですね。僕は本当に性格的に飽きっぽい性格なんですよね。だから何日もかけてこうコードを書くのがそもそもあんま得意じゃないんですよ。
まあ僕も無理ですね。
うん。なのでやっぱ1時間一番小さい単位だったら30分とか、まあ、大きくてもある程度1日とかである程度これはやったって言ってこれをコミットするっていうところまで持ってきたいんですよね。
ええ。
だからすごい新しい機能を作るとかだったら、まあそれ分割してとりあえず動くところまで行ったらコミットするとか、先にテストを書いてこけるようにして、でスタブのコードで何もしないコードを追加してとりあえずテストがこけるってとこまで持ってったらコミットするとか、まあ、そういうふうに僕はやりますね。
それそのスタブのコードがこけるっていうのでコミットできるんですか？
ああ、その多分ビルド環境とかによるでしょうけど、僕の場合はあの Ruby とか Perl とかダイナミックな言語が多いっていうのもあるので、まあ、特にあの中身が何もなくて、あ、返す値がその期待する値と合ってなくても、まあコンパイルっていう手段はないわけですよ。
ただその
コミットすればとりあえず通るというか、他のところに影響がない限りは通せますよね。
そのビルドボットみたいなやつがレッドになっちゃいません？その壊れるやつをコミットすると
なりますね。からそれはそれはだからプッシュしないっていう選択肢もありますね。まあローカルでコミットはする、な、気分的にコミットしたいのでコミットはするけども、まあプッシュはしないとか、そういうパターンはまああ
の
場合によってありますけどね。
なるほど。
どうなんですか、やっぱりスタティックな言語とかだと、まあ、ある程度インターフェースとかちゃんと型合わせたりしないと、まあそもそもビルド自体が通らないとこなるんで、それではコミットできないですよね。
コミットできないですね。ただその完全に完成させなくてもコミットってやることは普通にあるじゃないですか、
はい、
だんだん作っていく場合には、
うん、
で新しいパスが完成したらスイッチするとか、
そうですね、
なんかコマンドラインフラッグで何かが与えられたらこっちを使うけど普段はこっちを使うとか、
うん、
なんかそういう風にしてだんだん作っていくみたいなことは結構あると思いますね。
そのフラグでっていうのは僕もよくやりますね。今あるやつを
便利ですよね、
うん、完全にリファクタリングしたいとかいう今あるコードを置き換えるコードを書くときは、なんか本当に今ある関数の後ろに new とか2とかつけて、で全部新しい実装を書いて、でもその呼び出し側は古いものをそのまま使って、で CI とかの環境変数で新しいコードを使うように書き換えて、で最初は全部こけるんだけど、 まあ、徐々に実装をちゃんとしていくと通るようになって、で、そのフラグを最後に外すっていう、そういうのはよくやりますね。
で、その古いコードをそこで削除して完成みたいな感じですよね。
うん、そうですね。はい。
それは非常によくあるような気がします。
うん。もうブランチとかじゃなくて、そのまま状態でプロダクションに持っていって、まあこれコンシューマー向けとかのサービスとかだとできると思いますけど、まあ2種類の実装が実際にもう入っていて、それをこう、徐々にスイッチしながら変えていくみたいなこともたまにやりますね。
僕はなんかむしろそれが主流っていうイメージなんですけど。
うん。
そのブランチの開発ってやっぱ辛くないですか？そのマージが。
そうなんですよね。
だからもう入れちゃうんだけど、普段は動かないみたいな風にして、
うん。
ある程度完成したらスイッチするみたいな。
はい。
むしろそれが主流っていうイメージがありますね。
うん、昔はどうなのかわからないですけど、もう今ってどんどんマスターにマージしてデプロイして CI、CD っていうのが主流だと思うんですよね。
だからブランチとか全然使わないんですよね、うん、僕とか。
ブランチはそのプルリクを作るときだけに使うっていう感じですかね。
うんうん。あとはそのリリース担当の人とかは使ってるんでしょうけど、
うん、
チェリーピックしたりとかそういうので、
うん、
ただ普段の開発でも全くブランチとかは、まあそのパッチを分割して投げるとかだと、ブランチ使いますけどね。
うん。
複数の作業をパラでやってるときには。
やっぱブランチを作って、その小さいコミットに分割してバシバシコミットしていって、ある程度通るようになったら、まあリベース、ダッシュアイとかで、こう、集合単位にできるやつはまとめてとかはやりますけど。
それもすごいよくやりますね、僕も。
うん。
便利ですよね。
リベースダッシュアイは、かなりよく使うコマンドかもしれないですね。
そういうのってない頃ってどういう風に作業してたんだろうと思って。
確かに。
SVL とか CVS とかの頃は。
うん、もう手作業で、そのパッチをいじくったりとか、ですかね。
ターとかして、バックアップしてたんですかね。
うん。そんな感じじゃないですか。
してたような気がしますけどね、自分でも。
もう忘れちゃいましたね。やっぱ Git のあの、うん、コミットを手でまとめるっていうのがね、あれは便利ですよね、
うん。うん。
そう、やっぱりだから、まあそんなに全部一個一個の機能をそういうふうに同時にマージしてとかやらないですけど、もう、ブランチの期間が長くなればなるほど、マージとかもめんどくさくなるし、帰りも大きくなってくるしで。もうこのコード書いてレビューしたらもう有効にしないけどもすぐマージしちゃおうみたいな、そういう感じの方がいい気がしますね。
そういう気がしますね。
うん。はい。いや、でもこのコンパイラーのやつとかは、まあ趣味で始めたのが4年ぐらい前で。
そうですね。
今はどういうステータスなんですか？
今は全然もう、やってないですけど。
うん。
まあ、その実用的なものを作るというプロジェクトでは別にそれはないので。
うん。
まあいいかなっていう。
自分の趣味と教育目的みたいな話ですかね。
自分の趣味と自分の教育目的みたいな。
でもこれを参考にして C コンパイラーとか、他の言語のコンパイラーとかを作ってみたみたいな、そういう人とかいないんですか？
浜地さんが、浜地さんってご存知？
うん。あの、Google の浜地さん。
浜地さんが、ブレインファックっていうなんかすごい単純な言語があるじゃないですか。
はい。
あれ、ブレインファックってチューリングマシンみたいな、すごいプリミティブなやつなんですけど、
うん、
あれに、この僕のコンパイラをリターゲット、その、移植して、ブレインファック上で C プログラムがコンパイルして動くっていうのを作ったんですよね。
おぉ。
このなんか、誰も驚かなかったんですけど、マニアックすぎて。
ちょっと理解するのに時間がかかりましたけど、移植したっていうことですか？
C コンパイラー、そのまずなんか浜地さんがやったのは、C コン、ブレインファック上に VM を実装して、ブレインファックってそのすごい長いテープの上をヘッドが動いてなんとかみたいな、本当にチューニングマシンみたいなやつなんですよね。で、メモリとかも、メモリアクセスとかもないので、
うん、
ヘッドを動いて向こうの方に行って読んでくるとかできるんですけど、 だから、もうちょっと普通のコンピューターに見えるような24ビットマシンみたいなやつをブレインファック上に実装して、で、そこでその整数演算とか普通にあるみたいな、そういう変なマシンを作ってですね。で、それに、その VM の、その VM に対してその C コンパイラを移植して、
うん、
なので C プログラムが最終的にはブレインファック上で動くみたいな。
すごいことになってますね、それは。
すごい成果だと思ったんですけど、全く反響が世の中的になくて。
どうなんですか、ハッカーニュースとかレディットとか、そういうの好きそうな人はいそうですけどね。
と思ったんですけどね。
あんま受けなかったですか。
わかんないですね。広報が足りてないだけなんじゃないかと思いますけどね。
ルイさんのやつは結構ハッカーニュースでも話題になったりしますよね。
あれは普通にかなり話題になってましたね。
うん、定期的になるっていうか。
その、なんか、日記形式の開発ログみたいなやつを英語に翻訳して投げたらすごい話題になって、その次の日、ロブパイク先生が僕の席のところで泊まって、なんか話題になったねっていうぐらいの、それぐらいの話題になっていて、ロブパイク先生というと Go の開発者ですけど、こういう人でもハッカーニュース読んでるんだ
と。そっちの方が意外でした。チームとしては同じチームなんですか、ロブファイクさんと。
まあ、大きい括りで言うと言語チームみたいな感じなんで、
うん、
同じというか、同じフロアにいますけど、ただまあ、C++ では当然ないんで、まあ、ちょっと違いますね。
C コンパイラーを作りたかったっていうのか、まあ、世の中でコンパイラーやりたいとか言うと、言語処理系を作りたいっていうモチベーションと結構直結してる気がするんですけど、
ああ、それはすごいいい話だと思うんですけど、
うん、
その自作言語を作るのも楽しいんですけど、既存の言語を作るっていうのもいいことがあって、それが何かっていうと、その手抜きができないんですよね。
うん、
つまり自分のその言語を作るとなると、自分の言語で難しいところって作らなければいいだけの話じゃないですか。
うん、
なんだけど、標準化されてる言語で、しかも別のコンパイラーと総合運用できるコードを出力するってなると、どれもその手抜きできないんですよね。
うん、
なので、その、全部やらないといけないっていうので、むしろ勉強になるみたいな。
うん、そういうのは、こう、なんでこういう仕様なんだって思うこととか結構あるんじゃないですか？
まあなんか凝りすぎてるんじゃないかなっていうところを思うところはありますけどね。
うん、
ただまあ C はかなり、その、素直と言っていいと思うんで、
はい、
僕は C 言語は好きなんでまあいいかなっていう。
C 言語の中でもなんかいろいろありますよね。C97 とか。
そうです。C 言語はその標準化された何回も標準化されてるので、
うん、
C89、C99、C11 とかその標準のバージョンが違うんですよね。
うん、
で。C99 で必須だった機能が C11 でオプションになったりとか、まあ、微妙にいろんな違いがあって。
うん、
でもまあ、そんなに違うというわけでもないので、そんなに混乱もあるわけではないというか、もう C 言語の仕様はほとんど変わってないって言っていいと思いますね。
うん、まあ、だから自分で言語処理系を作りたいっていうのがモチベーションというよりは、まあ今あるものを全部実装してみて勉強になるっていう、そっちがモチベーションとしてはでかいっていうことなんですかね。
そうですね。あとまあ C 言語のコンパイラーを作ってちゃんと動いたら他の既存のプログラムがちゃんとコンパイルできるじゃないですか。
うん。
そうすると面白いかなと思って。
確かに今あるプログラム、大きいプログラムでも大体まあ C で書いたりとかすれば、自分で書いたコンパイラーでそれがコンパイルできるようになるっていう目標は生まれますよね。
そうなんですよね。そう。それは面白いなと思って、
うん、
その気になればその OS を C で書いて自分の C コンパイラでコンパイラするとかもできるようになるわけじゃないですか、
うん、
それとか夢があるなと思って。
そういうのや、もう次のステップとしてはそういうのやりたいってのあるんですか？
いやー、 OS はどうなんですかね。ヒゲポンさんとかはすごい OS 好きなんだろうけど、
うん、
僕は OS というよりは言語処理系やろうみたいな感じなんで、
うん、僕はでも大学は情報科学系の学科にいて、まあ OS を作ろうとか C コンパイラー、あ、リスプですかね。僕がやったのはスキームのコンパイラーですけど、を書きましょうみたいな課題がまあありました。
結構難しくないですか？
難しいですね。しかもそれが、あの大学って1年、2年は一般教養 で、
ええ、
で、3年、4年がその、まあ、専門の情報科学に行くんですね。
はい。
で、その、リスプ、スキームのコンパイラーでレイトレーシングをするっていうのが3年の冬にあるんですよ。
ええ。
だからもう1年しか学んでない状態でやらされるみたいな感じで。
それは CPU 実験ですか？
そうです。CPU 実験ですね。
じゃあ、コンパイラ班と CPU 班に分かれてみたいな。
そうですね。僕は最初1年目は、あの、CPU 班というか、ハードウェア班。
ええ。
になって、まあ、1年目とか2年目とか本当はないんですけど、僕らのチームは、まあ、あまりやる気のない人が集まったために、あの、最終的な実機で動かすとこまでいかなくて、で、まあ、個別に、各人が課題をやれば単位がもらえるっていう感じに、まあ、あの、お情けが出て、他の人はみんな通ったんですけど、僕はまあ、それすらもちゃんとやらなかったんで、単位を落として、次の年に一人で、あの、OS のシミュレーターを書いて、それで、あの、単位をもらったっていう、そういう歴史がありますね。
なるほど。なんか、外から見てる分だと、毎年あれはレベルが上がっていると話を聞いたんですけど。
そうらしいですね。あの、ホームページとかに行くと、今年の学生は、その、多分、クリアしなきゃいけない課題ってのはあるんですよ。もう同じやつが決まっていて。
ええ、
で、その上に自分たちで、この独自の機能を実装したりとか、ターゲットをする、そのハードウェアを変えてみたりとか、そういうのは自由にできて、
ええ、
で、やる気のあるチームとかは、そういうのを、まあ、勝手に実装したりとかするっていうのが楽しみらしいですね。
去年だか一昨年だか、ついに汎用のユニックスを動かしたらしいですからね。
すごいですね。
なんか、教育用のユニックスみたいなすごい小さいやつがあって、
うん、
XV6 ってやつなんですけど、確か。それはミニックスとかよりももっと小さいやつで、
うん、
で、その Go のコンパイラーチームを今やってるラスコックスとか、あそこら辺の人が書いたはずなんですよね。MIT とかで。で、それをその自分たちの作った CPU に移植 したっぽいんですよね、
うん。
すごいなと思って。そのためにはその自分たちの CPU のための C コンパイラーも書かないといけないし、
うん、
というのもその XV6 とか C で書かれているので。
そうですよね。
ええ。なかなか気合が入ってるというか
。ルイさんはそういう計算機とか、計算機科学とか情報処理とかっていうのは大学の頃からやられてたんですか？
僕は基本的に全部独学ですね。
おう。
本を読むっていう。
それはその社会人になってからですか？
まあ社会人になる前からも読んでましたけどね、高校の頃とかね。
うん。
その本屋でタネンバームの分散オペレーティングシステムの本とか読んでましたけどね。
本屋で立ち読みですか？
立ち読みで。あの本とか、ものすごい分厚い本じゃないですか。
ちょっとわかんないですけど。
なんかね、立ち読みすると疲れるんですよ。腕が。
どれくらい通ったんですか、読むのに。
さあ、かなり通ったような気がしますけど。しかも今何の役にも立ってないし。
いや、そうなんですか？少しは立ってるんじゃないですか？
多分少しは。
すごいですね。僕は大学の頃はそういうのじゃなくて、もっとなんか、プログラムをもっと書きたいとか、そっちの方に興味があったんで、そういう CPU 実験とか真面目にやらなかったんですよね。
どういうプログラムを書いてたんですか？
いや、もうその、大学3年の頃がネットバブルみたいなの始まりの時で、プログラムとか書いたりとかして、で、ちょうどネットのバブルが来て、インターネット系の会社がいっぱい日本にもできたので、そこでバイトとかやってたら、まあ、プログラム書けると、なかなか給料がもらえるな、みたいなことになって、で、そっちの方が面白いやと思って大学院にも行かなかったんですよ。
ああいうのって当時はバイトとかだといくらぐらいだったんですか？
いくらぐらいだったんですかね。
聞かない方がいいですか？
いや、結構もらえてた気がしますね。4000円ぐらい、3000円、4000円ぐらい、時給で。
じゃあ結構いい。
そう。で、しかもやっぱ結構、あの、その時一緒に、他にやってたのが塾講師とかだったんですけど、そういうのに比べると体力の使用がやっぱりコンピューターの前でコード書いてる方が長い時間できるじゃないですか。
まあそうですね。
まあ若いからっていうのもありますけど、 6時間8時間コード書いててもまあ、書けるけども、塾の先生で朝から晩まで8時間教えてたら相当疲れますよね。
まあそうですね。
うん。っていうのもあって、あ、これはなかなかいいんじゃないかと思って、っていうんですけど。でも今思うと、まあ今、すべてがたらればですけど、まあCPU 実験とか OS の授業とかはもうちょっと真面目にやってれば、もう少し違ったかもなと思いますけど。
いやまあ、どうなんですかね。今からやればいいんじゃないですか。
そうですね。確かにそうなんですよね。
CPU 実験にも横から参加しようっていう話が、まさしく浜地さんとかと昔してたんですけど。あの人たちが始める、学生が始めるのと同じタイミングで始めて、勝手になんかその横からスコアを比較して、勝つか負けるかを決めるみたいな。
それは別にね、やっても文句は言われなそうですけどね。
まあ、勝手にやってるだけですからね。
うん。多分、全部ではないでしょうけど、その課題とかは多分、ホームページとかで公開されてると思うんで。
そうです、そうです、うん。確かプログラムも公開されてるはずなんですよね。
そうですよね。
ええ。だから、横から参加する分には別に何の問題もないはずで。
確かに。
まあ、単位はもらえないですけどね。
うん。まあ、単位をもらうためにやってるわけじゃないっていう。
そうそう。
あ、でもちょうどその話で言うと、大学の方も今はじゃあ、行ってるって話がありましたよね。
そうです。これも、その、スタンフォードの大学院に最近行っていて、
うん。
今年の9月からまさに入学なんですけど、どっから話をすればいいのかな。そもそもで言うと、スタンフォードってその、社会人向けのプログラムみたいなやつがあるんですよね。
はい。
で、それは SCPD っていう名前だったと思うんですけど、
はい。
何の略称だか忘れちゃいましたけどね。結構歴史があるらしくって、
はい。
昔は VHS のビデオテープを送ってたみたいなぐらいの時代からどうもあるっぽいんですよ。
スタンフォードセンターフォープロフェッショナルデベロップメントですかね。
そうだったような気がします。
今一応ググってみましたけど。
で、それがどういうものかっていうと、スタンフォードの授業って基本的には録画されてるんですよね。
うん。
普通の授業でも。で、授業をミスすると、別に普通に見れるんですよ。
うん。
学生だと。で、社会人向けプログラムっていうのはそれ逆転していて、基本的には授業には行かないが、ビデオで見るみたいな。
ああ。
で、テストだけは受けに行くみたいな。
うん。
なので宿題とかも同じタイミングというか、別に普通の、普段出席しないだけで、全部同じなんですよね。
はい。
で、そういうプログラムがあってですね。で、そのプログラムは履修生みたいなやつが最初にあって、ちゃんと入学しなくても別に普通に授業を取れるんですよね。
うん。
で、それで授業を取ると、普通に、一律で成績がついて、で、単位を取ることができて、それでその後入学できると、単位もトランスファーできるんですよ。
はいはい。
で、僕がそれを始めてですね、多分2003年か4年ぐらいに、それを始めて、
はい、
で、いい成績取ると、推薦文とかも書いてもらえるんですよね、その教授に。で、そうするとすごい入学しやすくって、で、それで、いくつか、授業を取って、ものすごい頑張って勉強して、いい成績を取って、推薦状とか書いてもらって、で、それで入学できることになって、なので、今、卒業までに必要な単位の3分の1ぐらい終わったみたいな、そういう感じですね。
2013年とかですか？
そうかもしれないです。
今2003年って言ってた気がするんで。あ、そんな前じゃないですよね。
2013年。
うん、はいはい。じゃあ今年の9月からもう院の方に正式に入るという。
そうです。
そっちは、実際に通わなきゃいけないんですか？
いや、それも今までと同じ調子で。
あ、そうなんですね。
やるだけなんですよ。
全部ネットっていうか、録画されたやつを見るっていう。
基本的にはそうですね。
うん。
あとはオフィスアワーとかたまに行ったりしますけどね。
ああ、教授のところに、なんか相談に行ったりとか。
そう、なんか 結構大きいクラスとかだと100人200人とかの授業とかもあって、そういう授業だとそのオフィスアワーとか切れ目なく設定されてるんですよね。
うん。
TA が10人20人とかいて、で夜の12時ぐらいまでオフィスアワーがあったりするんですよ。でなんかその宿題の答えとか本当にこれで合ってんのかなと思って、そういう時にその大学まで仕事が終わった後に10時ぐらいに行ったりするといるんですよ、TA が。
うん。
で生徒もすごいたくさんいて、でなんか順番待ちしてるんですよ、質問の。
ああ。
みんなすごい頑張って勉強するなと思って。でそういうのとかは普通に参加したりとか、あとまあ授業もたまに聞きに行きますけどね。
うん。
一回も聞きに行かないとなんかもったいないじゃないですか。
まあなんかね、全部オンラインで完結しちゃうと味気ないっていうのもあるし。
そうそうそうそう。ちょっと参加してるふりを出してみたいなと思って。
うん。
聞きに行ったりとかしてますけど。
基本的にはコンピューターサイエンスのクラスというか、が中心なわけですよね。
まさにコンピューターサイエンス専攻ですね。
うん。
ただなんかその、分類が10個ぐらい確か分かれていて、8個だかなんか。そのシステムズプログラミングとか、
うん、
ヒューマンコンピューターインタラクションとか、人工知能とか、その専攻は、その、適当に決めないといけないんですけど。
どういうふうに決めたんですか？
まだそれ決めてないですね。
あ、そうなんですね。
だからオリエンテーションがあるので、それで、その後にそのプログラムシートを出すみたいな。
それは実際にキャンパスに行って。まあ行かなくてもいいのかな？
いや、ID カードとかも受け取らないといけないんで、行かないといけないですね。
どういうのにしようかなっていうアイデアはあるんですか？
人工知能にしようかなと思って。
おお、
かっこいい。
まあなんか流行りっぽいさもありますけど。
そうなんですよね。
うん。
そもそも僕ミーハー心でスタンフォードとか行ってるんで。
いや、そもそも、なんで行こうと思ったんですか？
いやー、なんか結構時間もあるし。なんか、ちょっと腕試した気な感じで。
やっぱりその独学でこう今までやられてきたから、そこを試してみたいみたいな、そういうのもあるのかなと思ったんですけど。
そういうのはありますね。
うん。
それで一体どれぐらいのレベルなのかっていうのを実際に行って試してみるみたいな、
うん、でもまさにスタンフォードでコンピューターサイエンスなんていうことを言ったら、もう全米でもトップな話になるわけですよね。
トップレベルですよね。
うん。
ただ僕授業とか、一部の授業はクラストップとかになってましたけどね、おそらく。
おお。それは全部わかるんですか？成績とかで。
なんかその、完全な順位っていうのはわかんないんですよね。
うん。
なんだけど、そのテストごとの点数の分布とかはわかるので、それはテストごとに発表されるので、
うん。
それで毎回ほぼトップになっていればほぼトップなんだろう、みたいな。あとなんかその、A プラス、評価みたいなのは、なんか100人に1人ぐらいしか出ないっぽいんですけど、
うん、
A プラスとか普通に取ってたりとかしたので。
すごい。
だからまあ、全然独学でいけるんじゃん、みたいな。
それは勇気づけられるのか、すごいのか、ちょっとわからないですけどね。
でも、全然本読むだけで大丈夫なんだなって思って。
まあ本読んだだけじゃダメでしょうけどね。
まあ、うん、ただ授業も同じようなもんじゃないですか。本読んできて、課題をやって。だから、まあ、一人でできる分には、それでもいいのかなっていう。
社会人から参加してる人も、まあ、結構いて、どういう人がいるとかわかるんですか？
一応なんか、その、社会人向けプログラムので参加してる人の一覧みたいなやつは送られますけどね。
うん、
そのコミュニケートしてくださいみたいな。
メーリングリストとか。
あと、掲示板、あの、普通に大学の掲示板みたいなやつとか、
うん、
あとは、その、社内でも、同じようなことやってる人がいて、今クォーターこれ取ってる人いるみたいな。
ああ。
宿題のパートナー探したりとか。そういうので、僕も宿題のパートナー、社内で探しましたけどね。
うん。結構年ある程度行ってから参加する人もいるわけですよね、こっちとかだと。
と思いますね。
うん。
ただ、学生、やっぱテストとか受けに行くと全員基本的に来るわけですけど、うん、まあ、基本的には若いですよね。
うん。
あと、女の人が多いなと思って。
ほうほう。
3割ぐらいは女の人らしいんですけど。
やっぱりその辺はこう、まあまだまだ半々まではいかなくても、女性もそういうのに参加して活躍できるっていうのは、アメリカと他、例えば日本とか違いますかね。
と思いますね。
うん。
なんか女の人で、女性に一番人気の学部はコンピュータサイエンスらしいんですよね。スタンフォードでは。
うん、うん。
なので、まあ相当人気があるっぽいですね。
うん。まあ最初のプログラム、最初のプログラマーは女性だったっていうのありますよね。
エイダ
さんとか。
あと、スタンフォード学長が、その、ヘネシーっていう人は、ミップスプロセッサー作った人なんですよね。
はい。
なので、ガチが本物のコンピューターサイエンティストっていう。
うん。
なんか、今年で退任して、脳神経学者みたいな人に変わるらしいんですけど。
うん。試験はでも、難しい。
普段の試験は結構難しいです。
うん。
僕は相当分かってるつもりで言っても、それでも難しいと思うので、
うん。
他の人は一体どうやってるんだろうって、思うぐらいのやつは出ますね。
その、英語とかの試験とかもあるんですよね。大学院の入学試験とかって。
それは普通にTOEFLがありますね。
うん。
ただ、TOEFLはそんなに難しくなくて、その、人文と違うやつだと点数甘いんですよね。
うん。
85点とか。
はい。
その、普通の人文っぽいやつだと100点とか110点とか、なるんですけど、
うん、
85だと相当多分、わかんないですね。TOEICとかでもそんな700、800くらいなんじゃないかと思うんですけど。
まあ、その、英語ネイティブじゃない人もかなり来るしっていう。
そうですね。
ところですかね。
ええ。あとなんか、その、TOEFLは何点とか書いてあっても、実際に足りてなくても取ったりするらしいんですよね。
うん。
他が良ければ。
なんかその足切りみたいのがあるわけではないっていうことですか？
なんか目安みたいに書いてあるんだけど、実際には目安にすらなってないみたいな。
うん。
そういうのが現実みたいですね。
うん。いや、でも、独学で行ってスタンフォードでトップ取るっていうのはなかなかないと思いますけどね。
ただ、簡単なことをその、よく知ってることをやってるからっていうのがあって、コンパイラの授業とか取ると、そりゃ、詳しいよなっていう。
うん。
だから、
まあ、
あえて、人工知能とかやらないと本当はいけないんだろうなっていう。
まあ確かに、知ってることだけ勉強し直してもっていうのもありますしね。
本当に、何のための、なんか、レベルが上がってもスライムと戦ってるみたいな。
確かに。最初の大陸から出ないで自分のレベルだけ上がっていくけどっていう。
カンファタブルゾーンにあんまり留まってたら意味ないだろうなっていう。
それはでもいい話ですね。
そうですね。だからただなんかいい成績一回取っちゃうと下がるのが嫌で、
都落ちした感じになっちゃう。
なんか GPA とか下がりたくないじゃないですか。
うん。
だからなんか嫌だなと思って。
まあ、数字として残っちゃうとやですよね。
そうなんです。でも、まあ、ちゃんと別のことを勉強しないといけないですね。
うん。お金どれくらいかかるんですか？どれくらいって、まあ数字言わなくてもいいですけど、結構かかるんですかね。ああ、
それはね、具体的に1個の授業は、そのワンクォーターごとに6000ドルぐらいみたいな感じですね。
はい。
だから、まあ僕とかだと、福利厚生で会社が結構出してくれるんで、
うん、
意外と少ないんですけど、僕とかだと、卒業までの全部の単位を取って、多分2、3万ドルぐらいですね。
それは、何年ぐらい？
3 年ぐらいで。
3年で。じゃあそんなに、でもない。
それはその会社が払ってくれるからで、
うん、
その普通の人だと、6000ドルをフルに払うとしたら、しかもそのフルタイムの学生だと授業って1個だけ取るわけじゃなくて、いくつも取るわけなんで、3個取ったら 1クォーターごとに1万8000ドルみたいになるので、
クォーターだからそれがかけるいくつだ、
まあ夏は休むとしても3とか、
うん、
授業料だけ年間600万みたいになります
だからみんなアメリカの教育費用で破産するみたいな話になっちゃうんですよね。
うん、まあコンピューターサイエンスで卒業すれば余裕で返せると思いますけどね。
うん、
でもなんでこんなに高いんだと思いますけどね。
やっぱりだから社会人になって払えるようになってから行くっていう人もいるんだろうし、
うん、
会社の手当があって行けるようになるっていう人もいるんでしょうね。
あとは実態としては2ティアのプライシングみたいになってるところがあって、
うん、
というのもその半分ぐらいの人はファイナンシャルエイドをもらってるんですよね。
はい。
その奨学金なりなんなりで、
うん、
あとスタンフォード確か12万ドル、年収12万ドル以下だと授業料が無料とかなんかそんなやつとかもあるはずで、
うん、
なのでその払える人は払うけど、払えないけど優秀な人っていうのは取らないわけじゃないみたいな。
まあ全員が全員フルで払ってるわけではないっていう。
半分ぐらいの人しかフルで払ってないっぽいですね。
うん。
なので優秀だったらほとんどタダで生きるっていうのは確かみたいですけど。
うん。いやーでも、いやこっちはそういうふうに社会人になって大学って、まあ一般的にあると思うんですけど。
そうですね。
やっぱりでも何ですかね、考え方が日本になってるのか、一回社会人になったら大学行きたくないわって思っちゃいますけどね。それは日本の大学が日本の大学が良くないからなのか、こっちだったらもっと楽しいのかどうなのかっていう。
わかんないですね。僕は結構通うのはいいかなと思って、楽しいかなと思って、うん、そのやっぱ締め切りとかがないと勉強しなくないですか。
そうですね。
それでその締め切りに追われて必死でやるっていうのは結構いいんじゃないのかなっていう。
でも仕事でも、普通は仕事でもね、まあ、納期とかクライアントとかあってまたその個人の時間でもあるのかっていうふうになっちゃうんじゃないですかね、普通は。
まあなあ、そうですね。実際に具体的にどれぐらいの時間勉強してるかっていうと、
うん、
一番最初の週とかはすごい簡単なんですよ。
はい。
イントロダクションみたいな感じだし、その、宿題とかもすごい軽いやつしか出ないので、
うん、
多分、ビデオを見るのに2、3時間ぐらいで、で、プラス数時間ぐらいなんですよね。
はい。
ただ、知り上がりにどんどん時間が使うようになってきて、一番ピークだと週40時間ぐらいとか。
え、週40時間？
週40時間ぐらい必要だったりしたこともあります、
ね。それはフルタイムの学生じゃないとやってらんない感じですね。
そうなんですよね。うん、夜中の3時まで宿題やってたりしたこともありますから
ね。いやーすごい。
それは、ただまあ、どれぐらいのクオリティまでやるかっていうのがあって、
うん、
僕とか必死で、宿題やってたので。
でもそういうのでモチベーションが高まっている時にやらないと他ではできないですからね。
そうですね。あとはまあ好きでやってるんで手抜きしても面白くないというか、
うん、
全力で叩き潰すつもりでやってるのでそれはそれで楽しいかなっていう。
うん、かっこいいですね。まあ自分でお金払って、まあ会社が出してくれるとはいえ言ってるから。
そうです。結構課金してますから。
うん、課金。
課金。
課金して勉強してますね。確かに。
課金してる分ぐらいの時間を潰せてるんで。
そうか。自分の空き時間を課金して潰してるっていう、そういう考え方ですね。
まあ、こういう課金の仕方もいいかなっていう。
うん、
あと、その単位とかも集められるし。
ソシャゲ感覚で。
ソシャゲ感覚
集めて。
そう。
ポケモン捕まえるみたいな感じで。
A プラスをゲットっていう。
うん、いいっすね。いやまあ、勇気づけられてか、多分これ聞いてる学生の人がどれくらいいるかわかんないですけど、うん、いい話なんじゃないかなって気がしますね。
そうですよ。みんな、日本の学生なんだったらアメリカの大学に行くことも検討してみてほしいですよね。
うん。
さあ、 大学院からでも学部からでもいいと思うんですけど、
うんうん、
やっぱすごいみんな真面目に勉強してるなっていうのは真面目な話をするとあって、
はい、
みんな必死でやってる感じはありますね、
うん、
なのでレベルっていうのはそんなに高いわけでもないと思うんですけど、まあその何年間か有意義に使うには結構いいんじゃないのかなっていう、
うん、
まああとは その日本の大学を出るよりは日本に戻るにしてもアメリカに住むにしても、まあアメリカに住むとしょうがないですが、日本に戻るにしても差別化にはなるんじゃないですかね。
まあ完全に箔はつきますよね。
バークレーでコンピュータサイエンス勉強しましたみたいなこと言うと、やっぱかっこいいから。
そうですね。
いいんじゃないかなっていう。
うん。
いや、そんなに難しくないと思うんで、僕も個人的に相談来たら答えてますけど。
おお。まあ、まあ簡単じゃないとしても、その、やってできないってことはないよみたいな話ですかね。
まあ、うん。まあそんなにすごい人が来てるわけじゃないというイメージがあるので、実際のところは。うん、そんなに難しくないんじゃないのかなっていう。
はい。まあやっぱりそうですね。こっちで働きたいとかいう人にも、一番成功法なのはアメリカの大学に行くっていうのはよく言われますしね。
あの、宮川さんの好きな話のビザの話になるんじゃないですか。
好きな話じゃないですけど、あの共通の話としてしやすいなっていうだけで。
今だ、なんか、あの、3年間とか入れるんでしたっけ？あの、OPT。
あ、OPT で、はいはい。
STEM、あの、サイエンスとかテクノロジー関係だと、なんか伸びませんでしたっけ？
そうなんですか。僕ちょっと全然。
確かなんか1年間とかだったと思うんですけども、もともとは。STEM 関係、サイエンステクノロジー関係だと、なんか、伸びてると思うんですよね、今。
へー。
だから、より有利になってるはずなんですよね。
うん。じゃあ、学生の人で、アメリカ来たいっていう人がいたら、おすすめっていうことですか？
おすすめ。おすすめしておきます。
はい。そうですね。一通り話しますからね。
そうですね。
うん。あっという間に、1時間半経っておりますけど。
これって、何分喋るものなんですか？
いや、決まりはないです。いや、だいたい1時間20分とか40分とか。
なるほど。
そんな感じですかね。
こんな感じでいいんですか？
あ、全然もう、もう、パーフェクトだと思います。
あの、イメージとしては、ウェブデベロッパーみたいな人がたくさん聞いてるのかなっていうイメージがあって。
うん。
その、僕、システムズプログラミング関係なんで。
そうですね。うん。
どれぐらい、その、刺さるのかなっていうのは。
いや、結構、あの、まあ、いつもとは違った畑ではあると思いますけど、でも全然面白いと思いますよ。
あの、僕、ウェブプログラミングしてましたからね。
そうなんですか。最初のサーチやってた時とかは。
そう、サーチ UI で、ガラケー向けの検索結果のページとか作ってましたから。
なんかすごい今聞くと才能の無駄遣いな気がするんだけどな。
結構楽しくてですね。うん、その、ドコモ向けの携帯電話の HTML 。作るみたいなのとか、
うん、あんまりでもためにならない能力な気がするんですよね。
当時は頑張ってなんか研究してましたけどね。一瞬で無意味な知識になりましたね。本当に、
うん、
このタグとこのタグを組み合わせるとなんとかだみたいな、そういう知識とか本当に喜んで貯めてたんですけど、
うん、なんかバッドノウハウを貯めていくとなんかそれが麻痺してきて
快感になってきますよね。
そうなんですよね。まあストックホルムシンドロームみたいなものかなと思うんですけど。
そうなんですよ。その執着を断ち切らないと。
まあきっかけは人それぞれなんで、それによって Google で仕事があってこっちに来れたっていうことを考えれば、
そう、
ドコモの携帯向けの仕事も悪くなかったみたいなことになるんですかね。
まあ、その、なんか、チームっていうのは一番最初は割とランダムにアサインされるんで、
うん、
別に、携帯向けの検索結果のページを作るというので採用されたわけじゃないんです
よ。まあそうですね、うん。
単に採用されたら、そのチームになって、それで、別に特に疑問も持たずに喜んで作っていたみたいな。
うん、
ああ、だからそういう意味だと、その、コンパイラチームとかに来れたのは C コンパイラ作ったからなんですよね。
うん。
そういうのを趣味で作って、で、それを、その、当時の、てか今でもチームにいますけど、その C++ チームの人に見せたら、その、すごいなって言われて。
うん。
それでその、社内転職できたみたいな。
じゃあ、個人の週末5時間かけてやってたのも、それが無駄にならなかったってことですね。
無駄にはならなかったと思いますね。なんでって言われましたけどね。
うん。
なんでこんなことをやったのみたいな。
仕事じゃないのになんで書くのっていう。
そうそう。あ、みんなやっぱそれ聞くんだと思って。
うん。Google でも言われるんですか？
Google の C++ チームの人にさえ言われてしまったんで。やっぱりみんな疑問に思うんだなっていう。
いやでもそうやって後からね、振り返ったらそれがきっかけだったっていうことだから、意味はあったんですよね。
そうですね。そうですね。全部後付けですけどね。
当時はそう思って書いてたわけではないけど。
ああ、そういう意味だとあれじゃないですか。あの、スティーブ・ジョブズの点と点を、後から見ると繋がってるみたいな。かっこよく言えば。
かっこよく言えばそうです、ね。
かっこよく言えば。
後付けで。全部後付けですけどね。
そうそう。
はい。まあじゃあ、なんか、今、うまいことまとまった気もするんで。
ええ。
ええ。一通り話したということで。
そうですね。
ええ。こんな感じですかね。最後にあの、ちょっとマイクロスポンサーを紹介させてください。
はい、
サーバーレスコンフ東京、この間もあのスポンサーしていただきましたけども、現在 CFP、あのトークの応募とスポンサーを募集しているということです。サーバーレスアーキテクチャの活用をリードするトークへの参加とか、まあ、このイベントをサポートすることに興味ある会社の方とかは、ティザーサイトの方からご応募できるそうなんで、チェックしてみてください。またチケット発売時に適用できるクーポンコードが、発行されるメール登録もできますので、サイトの方が tokyo.serverlessconf.io tokyo.serverlessconf.io の方から見てみてください。よろしくお願いします。はい。では、そういうわけで、ルイさんのね、サイトとか、いろんなサイトはありますけどね、ノートとか、ハテブとか、キータとか、リンクはショーノートの方にからリンクしておきます。rebuild.fm/153/153の方から見れますので、見てみてください。はい。
はい。
じゃあ、そういうことで、ルイさんどうもありがとうございました。
いえいえ、どうもありがとうございました。
どうも。
はい。